今日はヨハネの福音書第2章1節から11節です。このところでは婚礼での奇跡のことが語られています。1節にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいたとあるわけですけれども、おそらくこれはこのマリアの親戚の人の婚礼だったのではないだろうかと思います。なぜならば3節のところに、ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かってブドウ酒がありませんというようなことを言っているわけです。ただ単なる招待客であるならば、そうした心配を普通することはないわけです。ところが母マリアはイエス様にブドウ酒がないということを告げた。しかしこのことは一つの大切な意味があるということを示されます。なぜならばこのブドウ酒がなくなるということは、その上の大きな恥になってしまうということであるわけです。今私たちは結婚式っていうのは1日で終わると思います。しかし2000年前のユダヤでの結婚式っていうのはもう3日3晩続いていくっていうのが割と普通のことで、あったわけです。ですからそのところでこのブドウ酒がなくなってしまう。しかもこのブドウ酒っていうのは招待客に振る舞われ、そしてまた家の前を通る人たちにもこの結婚式のお祝いということで見知らぬ人にも振る舞われるというものであったわけです。ですからその量っていうのは半端なものではなかったわけです。6節のところを見ると、この水がめ6つ、しかもその水がめっていうのが2あるいは3メトレテス入りというふうに出てるわけです。1メトレテス40リットルですから、一つの亀がだいたい80リットルから120リットル、それが6つということですから、これはもうかなりの量のブドウ酒であるということです。でそれがなくなってしまった、切れてしまった、それを手に入れるっていうのはそう簡単なことではなかったと思われるわけです。しかしこのブドウ酒がなくなるっていうのは、その上のもう大きな恥となってしまう。せっかくお祝いに来たのにブドウ酒もないのかということになると、それはもう本当にその家っていうのはもうそうしたことができない家なんだというふうに見なされてしまうわけです。まさに人生の門でこれから新しい家が始まっていく、もうブドウ酒もない、なんだこの家はとケチがつけられてしまう、末代の恥になってしまうということであったわけです。ですからこの時に母マリアはイエス様にブドウ酒がありません、普通だったら招待されている人に頼むっていうことはありえないわけです。しかしこのマリアの心の中には一つの思いがあった。それはイエス様は普通の人とは違う、それは幼い時からこの育てていた母マリアには分かるところがあったんではないだろうか。そしてこのイエス様にお願いしたわけですけれども、しかし4節にイエス様は、女の方、あなたは私と何の関係がありますか、私の時はまだ来ていませんということを言われたわけです。私の時はまだ来ていない。イエス様の最大の奇跡は何かっていうと、人の罪を許す、そして滅びから救う、それがイエス様の最大の時であるわけです。私の時はまだ来ていません。ところが母マリアはどうしたのか、ああじゃあもうこれはダメなんだ、マリアは諦めなかったということであったわけです。5節のところに、母は給仕の者たちに言った、あの方が言われることは何でもしてください。マリアは信じていたわけです。必ずイエス様はこの問題を解決してくださる。もちろん十字架の時はまだ来てません。しかしイエス様は 憐れみを出し惜しみされる方ではないということです。なぜならばその後の出来事を見るならば奇跡が起こる。そしてその奇跡は何のためか。それはその家庭が大変な状況になってきている。それをイエス様は憐れまれた末代の恥になる。そのことをイエス様は自らの力を持って解決してくださるということを見ることができるわけです。そしてまたそのところで必要なことは何かというと、給仕の人たちが水を汲むということです。しかしこれはもう大変な労力であったわけです。80リットル、120リットル、それを6つの亀に満たしていく。7節のところに、イエス様は水亀を水でいっぱいにしなさい、命ぜられたわけです。葡萄酒が足りない。普通だったらその葡萄酒を集めに行く。もう隣の家とか、いや他の町に行って、もうできる限り葡萄酒を集めるっていうことは普通のことではないかと思います。ところがイエス様が言われたのは全く違う。その水がめに水を満たしなさい。それを井戸から汲んできていっぱいにしていく。さらには8節を見ると、それを汲んで宴会の世話役のところに持っていきなさい。ただ汲むだけではない、それをまた運んでいくということであるわけです。大変な労力であったわけです。しかし重要なことは、この給仕たちがマリアが言ったように、何でもしてください、何でもする、どんなことでもする。しかもイエス様が水がめを水でいっぱいにしなさい、彼らは水がめを縁までいっぱいにするということを行った、昔の訳ではこの水汲むしもべというふうに出ているわけですけれども、この水汲むしもべたちはそれを旧説を見ると世話役のところに持っていき、なんとそれがもうすでに葡萄酒になっていた。もちろん世話役たちは知らなかったわけです。しかし汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていた。古い聖書の訳では、水汲むしもべは知れり、それを運んでいった者たちが一体それがどこから来たのか、それはイエス様から来た、イエス様が水を葡萄酒に変えられた、彼らは知っていた。今日も主の奉仕に預かっている者が主の働きを知ることができるということであるわけです。私たちは教会で奉仕をなします。迎えられた人たちは神様の技っていうことは直接知らないかもしれない。しかしイエス様が言われることを喜んで行う人たちは、それがイエス様によってなされているということを知ることができるわけです。ですから私たちはいわば水汲むしもべ、その特権に預かるならば、一体それがどこから来ているのか、一体誰が水を葡萄酒に変えることができるのか、そのことを知ることができるということであるわけです。そして神様の御業はそのような奉仕者を通して表されていく。十節を見ると、この世話役は初めに良い葡萄酒を出して、良いが回った頃に悪いのを出す。それが当時の習わしであったわけです。最初はもう立派なものを出して、やっぱりそれは尽きていくわけです。みんな飲むわけです。どうするのかっていうと、水で薄める。でも酔っているわけですから、感覚が鈍っている。もうわからない。ああ、出てるんだと。もう色だけ見てですね、 ああこれはもうワインだ、もう普通に飲む。ところがこの宴会の制約は、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました、そのように花婿に言った。これはもうその招待した花婿の大きな栄誉であったということです。人間がすることは最初は良いことかもしれない、でもそれがだんだんだんだん薄まっていく。ところがイエス様の御業は後になればなるほど良いものを与えてくださる。イエス様は私の時はまだ来ていません、それは十字架のことであったわけですけれども、しかしこのカナの婚礼において最初の印を行われた最初の奇跡、それは困っている人を助けるという神の技であるわけです。もちろん病気で苦しんでいる人たちをも癒される、悪霊に取り憑かれていた人たちも悪霊を追い出し正気にされる。それが11節にあるご自分の栄光を表すということであるわけです。究極的にはあの十字架においてもう最大の栄光を表された。しかしそれに至るまでさまざまな奇跡を行われ、弱い者を助け病の者を癒される、それは今日でも変わることがないと思います。もちろんイエス様は今は天におられる、しかしその代わりにもう一人の助け主ご聖霊が使わされて、そしてまた私たちもまさに旧時の者たち人に仕えていく、その中に神様の栄光が表される。そのように奉仕をする者にイエス様はご自身の御業を表してくださる。まあ、私たちは今日見えざるこのイエス様に仕えている、そのことを覚えて、また2000年経った今も神様のこの奇跡の御業は変わることがない、ご自身の栄光を表された。私たちも自らがなす奉仕の中に、また自分の生活の中に主の栄光が表され、それを見るものとさせていただきたいと思います。